お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本にあるオーストラリア学会は30年以上前、1989年に設立され、年に1回2日間にわたって意見交換や研究発表などを行う全国研究大会を開催しています。今年はコロナウイルスのパンデミックの中、先月6月に福島を会場にして東日本大震災をテーマに行われました。そしてその内容を記録した動画が7月31日まで一般に公開されています。今夜は今年の全国研究大会の運営委員長を務めた福島大学行政政策学類の村上雄一教授にお話を聞きます。ご自身はどういう形で参加されたんですか？
はい、今年は日本大震災10周年という、節目の年にも当たりますので、これは福島でやるしかないだろうということで、私の方から手を挙げさせていただきました。で、具体的には私は会場の運営を主にしまして、いわゆる裏方の仕事を主にしまして、今回の全国大会 の企画に関しましては主に、慶応義塾大学の塩原先生が中心になって、まとめてくださいました。
コロナ禍の中での全国研究大会のオーガナイズというのは非常にいつもとは違う、取り組みだったと思うんですけれども、どうでしたか？
当然その手を挙げた時点ではコロナのがまだ広まる前でしたので、もう1年以上前にはそのもう決めてますので、まさかここまでコロナが影響が伸びるとは思ってはいなかったんですけども、最終的には対面での参加者を20名程度に、しまして、あとはオンライン参加という形で、いわゆるハイブリッド方式で開催することができたのは良かったかなと思っております。結果としまして、そういう、オンライン開催にしたということで、今回その全国大会 の動画をですね、録画してアップすることが、しかも日本語と英語と、両方載せることができたというのは、結果的にはすごく良かったかなというふうに考えています。
なるほど、確かにそうですね。思いがけず多くの人に届く形になったという側面もあるかもしれませんね。大会を終えての感想といいますか、どうでしたか？発表内容や特に心に残っている発表なり学びということはありましたか？
私裏方でドタバタしてましたので当日なかなかじっくりとは聞く機会はなか時間あまりなかったんですけども、それでもですね、ここがオーストラリア学会の非常に特徴的なことだと思うんですけれども、基本オーストラリアに関わる研究とか教育とかなさっている方が、どなたでもこう参加できる、しかも今回全国大会の場合ですと、必ずしも会員がですね発表するだけじゃなくて、外部の講師の方もお招きして話していただくことも多いんですけども、今回例えばその一番最初にアーティストトークということで、米谷健さんとパートナーのジュリアさんに来ていただいて、いわゆるアーティストの 目線から見た311ですねとかですね、あとその後の1日目のシンポジウムは福島の教訓ということで、原発問題等に関わっていらっしゃる方々が多く報告してくださったんですけども、そういう方々のお話、さらに2日目はですね、福島から始まる越境オルタナティブを考えるということで、これは日本語のみの発表だったんですけども、こういうものを通してですね、私もオーストラリアを一応研究を生業にしているものなんですけども、もちろん原子力とか原発とか、そういうものの専門家でありませんので、東日本大震災の後、自分がこれにどう向き合うかっていうのは個人的にすごく大きな問題だったわけですけども、そういう中でですね、このアーティストの米谷健さんとジュリアさんはアーティストとして、そういう問題に取り組んでこられたっていうことが非常に個人的には感動をしましたし、今回福島でこういう全国大会を開くっていうことにしたのも、専門家としてはなかなか原子力の話はできませんけども、こういう、全国大会を企画することで、福島大学で教えている、オーストラリア研究者として、少しでもそういう問題に対してですね、何らかの地域貢献ができるんじゃないかというようなこともありましたし、さらに2日目のシンポジウム、これは福島から始まる越境ということで、福島から、避難を強制された方もいれば、自主的に避難された方も たりして、まあ、いろいろといるわけですけども、実は私自身もですね、まあ、特に家族は震災後福島を離れて、今現在は仙台に暮らしてますので、まあ、私自身も自主避難者という形で越境者って、まあ、福島県を越えたっていう意味では同じ越境者という立場ということで、これもすごくまあ、共感できる報告が多かったっていうのが印象に残ってます。
オーストラリアの研究をされている村上さんですけれども、どういう研究をされていらっしゃるんですか？
はい、私の本来の専門は、歴史学の方でして、
はい、
まあ、しかも主にまあ、日豪関係の、まあ、今までメインは幕末から明治にかけてということが多くやってたんですけども、まあ、最近はそこから少しずつ、まあ、大正、昭和の方にも、入ってきてはいるんですけども、まあ、そういう、まあ、研究内容ということもありまして、なかなか私自身はその原発問題は扱いづらいんですけども、こういう専門家の方々に来ていただいて報告していただいたというのはとても良かったなと思っています。
オーストラリアの研究をしようと思われたきっかけといいますか、オーストラリアとのその出会いはどういうものだったんでしょうか？
私は実は高校の時に1年間交換留学でオーストラリアに、まあ、高校にお世話になったことがありまして、まあ、それがきっかけですね。はい、具体的に言いますとニューサウスウェールズ のカシーノっていう小さな田舎町ですけども、はい、まあ、ビーフキャピタルっていう、
はい、そうですよね。
まあ、牛肉の生産が、はい、非常に盛んな地域ですね。高校生にとっては非常に貴重な、うん、体験を年間させていただいて、まあ、もちろん英語学習も、まあ、そうですけども、まあ、一番感じたのは やはり自分は物事をよく知らないなということですね。1年間、まあ、親元を離れて海外で暮らして、まあ、これは英語も含めてということですけども、まあ、オーストラリアのこともそれなりに、ね、学校でこう学んだ程度のことは分かっているつもりではいましたけども、それこそまあまあ、日語関係の歴史も含めてですね、自分が知らないことが実は、まあ、たくさん世の中にあるんだなということが、まあ、1年間交換留学で、体験した、まあ、時非常に強く感じたことですね。まあ、あと、まあ、せっかくオーストラリアに1年お世話になりましたので、まあまあ、できれば何かに日本とオーストラリアに関わることを、まあ、将来、できたらなっていう、まあ、まあ、交換留学が終わった時にはそういう漠然とした
あ、
まあ、希望があったんですけども、まあ、それが、まあまあ、どこでどう、まあ、私もよくわからないうちに、まあ、結構 最終的にはこういう歴史学の方に進むということになりました。はい、
研究をしていて面白いところっていうのはどういうところにありますか？
まあ、一番なのはその、まあ、これはどんな研究にも言えることかもしれませんけども、まあ、それまで、まあ、いわゆる、まあ、一般常識だ定説だとされているようなことが、まあ、自分が調べてみると、まあ、必ずしもそうでもないということが分かるっていう瞬間があるときは、まあ、とても研究しててよかったなと思いますけれども、はい、
他の国と比べてオーストラリアがこの辺が面白いというようなことはありますか？
そうですね、まあ、もちろん若い国で、まあ、そもそもそんな国の歴史を研究してどうなるんだということはよく、疑問に持たれるんですけども、でも逆に言えばその、まあ、若いからこそこう他の国にはない、まあ、さまざまな出来事もありますし、まあ、あとはいわゆるその歴史資料がやはり多く残るいますよね。いわゆる始まりからの歴史の、まあ、始まりというのはすなわちその西洋植民地の入植が始まって以降ということになりますけれども、そういう中で、まあ、他の国、まあ、特にまあオーストラリアは同じ移民国家としてアメリカと比べられることが多いわけですけれども、そういうアメリカにおける移民の受け入れ方と、まあ、オーストラリアの移民の受け入れ方っていうのも、まあ、同じようでいてやはり違う点もたくさんありますので、そういうところを、うん、はい、
今回の全国大会では会場も福島でという、まあ、テーマにその東日本大震災を据えて開催されたものだと思うんですけれども、中にはこの東日本大震災とオーストラリア学会といいますか、そのオーストラリアというのがなかなか結びつかないっていう印象を持たれる方もいると思うんです。なんでオーストラリア学会が福島 でしかも東日本大震災のことについてテーマにして話し合ってるんだろう、発表し合ってるんだろうっていうことを感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、どうでしょうか、そのオーストラリアと東日本大震災というのは関係があるものでしょうか？
はい、 どういう視点から考えるかにもちろん予定、はい、変わるかと思うんですけれども、今回のテーマから言えば、まあ、例えば原子力発電一つをとってもですね、福島での原子力発電所でもオーストラリアのウランが使われてたっていうことは明るみに出てますし、
うん、
まあ、ただもちろんそういうことだけじゃもちろんなくてですね、特に震災後の、まあ、支援ですよね。オーストラリアの方々から数多くの支援をたくさんいただきましたし、当時の、首相のジュリア・ギラード首相も、確か、震災後1ヶ月ぐらいの頃にもうすでに大地で訪問してくださったりとか、そういうような動きもありましたし、まあ、私の、まあ、周りの話で言いますと、まあ、私の勤務している福島大学はクイーンズランド大学と、まあ、交流協定を結んでいるんですけれども、まあ、震災後ですね、クイーンズランド大学の有志の方々が募金活動をしてくださってですね、福島大学にこう、まあ、寄付してくださるとか、まあ、あと私の個人的なレベルから言いますと、まあ、それこそ先ほどお話ししたホームステイの時にお世話になってたホームステイマザーからですね、まあ、いつでもオーストラリアを受け入れてあげるからみたいな、そういうメッセージを、いただいてですね、まあ、個人的にも、まあ、そういう、まあ、公のレベルでもですね、まあ、非常にこうオーストラリアとのつなが、まあ、日本と、まあ、あと福島とのつながりというものをですね、まあ、とてもこう、まあ、震災後より強く感じることが多かったなということは感じています。まあ、そういう、まあ、方々に対する、なんですかね、まあ、支援してくださった方々に対する、まあ、まあ、お返しというとあれですけれども、まあ、そういう、まあ、意味も込めて、まあ、オーストラリア学会の全国大会を、まあ、このテーマで、ね、福島で行うということにはまあ、一定の意義があるんじゃないかなというふうに私は考えています。
今後の日豪関係についてこうなってほしい、こうなっていくんじゃないかみたいな何か予想はありますでしょうか。
まあ、日豪関係の歴史をご存知の方からすると、特に今の、日豪の、まあ、安全保障上の、つながりですね、これがここまで、来たんだっていうことをこう来てるんだっていうことを、まあ、感慨深く思われる方が多いと思いますが、まあ、私もと、まあ、そういう安全保障上のつながりっていうのもすごく大事だなと思う一方でけども、でもやはりその両国間のそういう基盤になるものっていうのは、いわゆる草の根って言いますかね、こう、まあ、両国民、まあ、両市民同士の、まあ、普段からのつながりっていうんですかね、まあ、さらに言ってしまうと、まあ、お互いにこう、まあ、機会を見つけてですね、まあ、お互いに対面でこう会うって言いますかね、そういうのは、まあ、やはり一番の基盤になっていくんじゃないかなと思いますので、
うん、
まあ、今コロナでなかなか対面で会うことっていうのは、まあ、私も含めて難しいんですけれども、今後もそういうですね、まあ、市民、まずは市民レベルでのつながりっていうものを今後も大事にして日豪関係をですね、発展させていただけるといいんじゃないかなというふうに私は考えています。
福島大学の村上雄一教授でした。インタビューで紹介しました今年のオーストラリア学会の全国研究大会、この記録動画ですが、7月31日まで一般に公開されています。視聴に興味のある方はオーストラリア学会のホームページ australianstudies.jp または SBS ジャパニーズのウェブサイトにあるインタビューページからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。